イエス・キリストの再臨。教会ではよくイエス様が再びいらっしゃいますということを言われます。そしてこのイエス様が再びいらっしゃるということは、この十字架と同じように大切な一つの、このキリスト教の、キリスト教という言葉を使うならば、キリスト教の大事なその柱の一つです。イエス様が再びいらっしゃる。私が初めて聞いた時、この話を聞いた時、イエス様のご再臨って、イエス様が再びいらっしゃるんですよ聞いた時、不思議でどうしても信ずることはできませんでした。そんなバカなことあるはずない。私は宣教師に食ってかかりました。でもそんなことしなくてもいいのに、ここに青筋を立ててですね、真剣に口から泡を飛ばして食ってかかりました。その宣教師の方はおっしゃいました。いいです、いいです、あなたが信ずることができないんだったらいいです、やがてわかりますからとおっしゃってくださいました。やがて数ヶ月経った後、特別講師の方がいる、よそからいらっしゃって、そしてやはりイエス様は再びいらっしゃいます話を聖書を通して語ってくださいました。その時私はご聖霊様の示しを受けて、ああそうなんだ、イエス様は再びいらっしゃるんだ、イエス様がよみがえられたっていう話と同じように、ずしんずしんと胸に来て、イエス様ありがとうございます、あなたは再びいらっしゃいます、信ずることができました。そしてその前に食ってかかったその先生にですね、イエス様再びいらっしゃる、そのことを信ずることができました。それは嬉しいことですね。神様があなたを祝福してくださるように祈りましょう。私の上に手を置いて、その宣教師の方、我がことのように喜んでですね、祈ってくださった。そのことを今、再び思い起こすことができます。いかにイエス様が再びいらっしゃる。イエス・キリスト様が、ご再臨なさる、そのことは私たちクリスチャンにとって大切なことであるかということをもう一度最近思い返しております。イエス様は間違いなく再びいらっしゃる。そして私たち信ずる者を迎えてくださる。そのことを聖書の中からもう一度学ぶことができます。読み返すことができます。感謝をいたします。イエス様は使徒の働きの一章の6節開いてください。一章に6節、そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた、いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持って定めてくださいます。イエス様は弟子たちに40日十字架にかかってよみがえられてから40日の間、弟子たちに現れてくださいました。弟子たちはますます期待に胸を膨らませました。イエス様はよみがえってくださった。そしてイエス様が再びいらっしゃるとき、イスラエル、ローマの手に苦し、ローマの圧迫に苦しんでいる、圧政に苦しんでいる、そのイスラエル、自分たちは税金を両方から取られて 本当に苦しい思いをしている、反抗しようにも反抗できない状態にいる、この自分たちのこの圧迫感、圧迫されている私たちを、イエス様が再びいらっしゃるとき解放してくださるんですか。かつてのあのダビデの王国のような大王国をここに築き上げてくださるんですか。その期待に胸を膨らませましたけれども、イエス様はおっしゃいました。いつ時はその時とかそういうことは父がお決めになることであって、あなた方は知らなくてもよいのですよ。だからエルサレムを離れないで、私から聞いていた父の約束を待ちなさい。これは皆さんご存知のように聖霊をのバプテスマの約束ですけれども、イエス様は再びいらっしゃいますよ、私は再び来るんですよ、ということを弟子たちに教えられました。そして聖霊の約束をなさって、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるから、あなた方は力を受けます、エルサレムとユダヤとサマリアの伝道および地の果てにまで私の証人のとなります。ご聖霊の約束をなさって、天に雲に乗って天に登っていかれました。私たちはポカーン、そして空を見上げておりました。その時天の使いが来て、ガリラヤの人たちなぜ天を見上げて立っているのですか、あなた方が離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのを、あなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになるんですよ、再びおいでになるんですよ、約束してくださいました。感謝をいたします。再びイエス様がいらっしゃる、これは全てのクリスチャンにとって大いなる希望であります。イエス様十字架におかかりになって死んで、そしてよみがえられた、それでキリスト教の物語は終わり、そういうお方じゃないんです。私たちに大いなる希望を与えてくださいました。この希望があるがゆえに私たちは喜んでおります。毎日毎日イエス様あなたは生きていらっしゃいます、生きて働いてくださいます、ありがとうございます、毎日毎日を感謝して喜んで、クリスチャンの源は、あの力の源は実にここにあります。イエス様は再びいらっしゃる、先週もお話しいたしました、今週もまたお話しいたします。なぜならばそんな短い間で語り尽くせる、まだまだまだ語りたいけれども、まあ今週で終わりにしますけれども、とにかく私たちは信じなければならないことは、私たちは毎日毎日喜んで信仰生活を送ることのできる力のもとは、もちろん十字架にあります、そしてよみがえりにありますけれども、それよりも力強く私たちの上に迫ってくるのは、大いなる約束はイエス様は再びいらっしゃる、これ素晴らしいことですね。多くの方々が、多くの教祖と言われる方々が、私の教えを信じるのは間違いないんだよ、けれどもそれらの方々は皆死んでいきました。つい最近にも朝原彰晃という人が死刑の判決を受けて刑場のつゆと消えました。それっきりですね。けれども私たちの主イエス・キリストはよみがえっただけではなくて、私たちの見ている前で 天に昇ってこられました。そして再びいらっしゃる約束してくださいました。私たちはそれを待ち望んでいます。ある人は言いました。クリスチャンと呼ばれる人たちは随分とおめでたい人だね。イエス様が再びいらっしゃるというけれども、いつ来るの？どんな姿でいらっしゃるの？それこそ宣教師に食って買った私のように、当時の私のように、あんな非科学的な、そんなバカらしいことをしよう。あなた本当に信じてるの？はい、信じています。それがバカらしいこと、ありえないことと思っているあなたはかわいそうな方ですね。反対に私たちは言うことはできます。イエス様がこれまで約束のあったすべてのことは皆成就されました。そうであるならば、イエス様が再びいらっしゃるというこの約束も必ず成就されます。まことに目の前にあるんです。それは第一テサロニケの4章16節に、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられる。御使いは言いました。あなた方が離れて天に上げられたこのイエスは天に昇って行かれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。第一テサロニケの方にはパシとパウロは言っております。16節、4章の16節、第一テサロニケの4章の16節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響くのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえる。聖書は素晴らしいですね。実に親切に、こんなことでまで書かなくても私たちは大体想像できますよ、思うようなことでも細かく丁寧に、まるで絵を描くようなに書いております。そしてパウロの文章には力があります。パウロは言います。ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一個に引き上げられ、空中で主に会うのです。私たち人間は空を征服しようとしていろんなものを考え出して発明してまいりました。今地球の上は飛行機の網はもう航路の網は張り巡らせ、私たちの目には見えないですけど飛行機は見えますね。飛んでる飛行機はそのように張り巡らされて、それぐらいたくさんの飛行機が飛んでおります。今や人間は月じゃなく火星までロケットを飛ばそうとしております。この間なんていう人でしたかね、あのスペースシャトルに乗って1週間かとにかく長い間滞在して、そして帰ってまいりました。私の若い時には宇宙探検なんていう漫画の本がいっぱいあって、それを夢中になって読んでた。それが現実なものとなっている、そういう時代に住んでいる。しかし聖書は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに イエス様が天から下って来られますよって言うんです。すごいですね。このパウロっていう人の信仰はすごいと思うんだ。そしてそれを自分の確信として、そういうことは聖書に、旧約聖書から読み取ることができるんですよ。だからあなた方は希望を持ちなさい。喜びましょう。信仰の家に苦しみを受けた人はやがて救われることができるんですよ。そういうふうに語りかけております。私たちにもラジオに語りかけられておるんです。21世紀の現代に生きている私たちにも同じように語りかけている。数年前に書かれたノストラダムスの大予言みたいな、あのような荒唐無稽なおとぎ話のような話じゃないんです。本当にあるんですよ。だから私たちは希望を持ちましょうとパウロはテサロニケの教会の人々に語りかけているんです。そしてこの地上においていくら証をしても述べ伝えても、人々はますます宗教から離れていく、宗教じゃなくキリストに耳を貸そうとしない。変な信仰宗教には一生懸命大勢の人が行くけれども、まことなものであるイエス様の教えに耳を傾けようとはしない。教会の人数はますます減っていく。大きい教会にはたくさん人々が集まっていくけれども、小さな教会はますます小さくなっていく。こういう時代にあっても失望しなくてもいいんですよ。主は再びやってるんですよ。語りかけていらっしゃる。素晴らしいですね。感謝します。私このことを語ってると涙が出てくるんです。本当にイエス様、このような素晴らしい立場を私にくださいましてありがとう。主はまさしくいらっしゃる。再びいらっしゃる。それを体験することができる。感謝です。長い間イエス様を述べ伝えてまいりました。そして多くの教会が大きくなっていく、同級生たちの教会が大きくなっていく、そういう姿を見て、私はどうしていたい、まあ自分が悪いんだけど、でもそういう姿を見ていくけれど、イエス様は生きていらっしゃる。長い間病気で苦しんでいた私の上にも神様は恵みを注いでくださって、その病気から解放させてくださった。今このあれほど私の人生の上において自分自身を苦しめていた喘息が癒されて、もうその心配をしなくても済むようになりました。感謝です。イエス様は素晴らしい。聖書に書いてある御再臨の約束も必ず成就してください。さらにもう一箇所開いてまいりましょう。マルコによる福音書の13章というところ、感謝をします。ここに先週話したマタイ伝のところと同じようなことがずっと書いてあります。御再臨については七福音書全部に書かれてあります。ですからいかに初代教会の弟子たちはというよりも、イエス様が弟子たちにいかにこの再臨ということが
大切なことである顔という意味で語っていたということがわかります。祝福書全部に主の再臨について書かれてあります。13章長くなりますから抜粋しますけれども、ここに私たちが気をつけたいのは、だから気をつけなさい、気をつけていなさい、気をつけなさい。そしてもう一つのここの箇所のキーワードになる言葉があります。目を覚ましなさい、目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい。なぜ気をつけて目を覚ましていなければならないか。この御再臨の時はいつであるかを私たちは知らないからです。そしてわからないから気をつけていなさい。そしてもう一つ、気をつけて主の技に励みなさいということをイエス様はおっしゃっています。何月何日の何時にどこそこにイエス様がいらっしゃる、そういうことは私たちに明確に分かるとしましょう。そしたら私たち一生クリスチャンたちは皆その場所に行くでしょう。またある不心得者は あの日までイエス様がいらっしゃらないならば、まあその日までちょっとの間跳ね伸ばして自分の肉体の肉の心の思うままに過ごしてみましょう。そういう気も起きてくるでしょう。けれども恵み深い神はそのような弱い私たちのことをよくご存知であるから、その場所を父なる神だけが知っております。そしてその日は私たちに教えられておりません。かつてもう40年ほど前になりますかね、レオナルド W クートという宣教師の方がいらっしゃいましたけれども、私も卒業した聖書学院の院長さんですけれども、その人がその方が授業の時ですね、大きな体でクーッやって熱弁を振るってこの御再臨について話していた姿を私は思い出します。その時女の人が一緒にいしいつもいても一人は取り去られ一人は残されるんだよ。電車の運転していた運転手が突然取り上げられて運転しなくて車走っていくんだよ。そのような話を長くったのを覚えております。そういうことが起こるかもわからない。だんならばその日その時私たちはいつであるかを知らないからです。だから目を覚ましていなさいっていうのはたゆまないで手を緩めないで死の技に励んでいなさい。一生懸命主の御心に沿うように自分を打ち支えてでも主の技に励みなさい。証しをすることを忘れてはいけませんよ。いつも陰ひなたなく主の技に励みなさい。人が見ている目の前では立派なクリスチャンだけれども、一人になった時何をしているかわからない、そうじゃなくて人が見ていようが見ていまいは壁になった時でもたった一人になった時でも一生懸命主の技に励みなさい。何ならば主は今度いらっしゃる時にはもう一つの面がある、裁きのためにいらっしゃると。怖いですね。 おのおのその仕業に応じて裁かれると主は言われる。不経験な者たちは取り上げられることはできない。かつて淡路島に行った時、大塚美術館というところに行きましたけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチの大きな壁画がもちろん復元ですけれどもあるのを私は見て、色も見に来ましたけれども、すごいですね。イエス様は最後の審判の時立っていらっしゃる。地獄に行く者と天国に行く者とがはっきり分けられて、そういう絵がありました。まあ、この間なんか政治の会があったそうですけど、あの人が橋本さんですか、いわゆる政治家たちを集めて、なんか大阪府はどうっていう知事の会があったそうですけれども、とにかくそういうあの辺をまさに見ることができる最後の審判の絵でしたけれども、最近とはちょっと違ってくるかも分からないけれども、とにかくイエス様はっきりとこの時に信じる者と信じない者、不経験な者と経験な者、いつも絶えず小さなことでも主の前で励んでいる、立派なことを言っていても行いが伴わないもの、そういうふうに分けられて、そして天に携え上げていく。それこそ号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられますと書いた。その後を読んでみましょうかね。テサロニケ次に、生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいるようになります。ハレルヤ。究極の目的ですね、私たちにとって。いつまでも主と共にいることができる。今残念ながら肉を持ったイエス様を私たちは実際に見ることはできませんけれども、この時になったら私たちも主と同じ栄光の体に変えられて、そして空中で死と会うことができる。死と会う、今まではイエス様といえば絵でしか見ることはできない。それぞれの画家が自分の想像に乗って描いた 絵姿しか見ることはできないけれども、実際にイエス様を見ることが感謝ですね。これが主は私たちにしてくれた約束です。パウロはその昔そういうことを言ったの。これ彼の信仰でしょ。私たちの信仰と変わりない、別に関わりないんだよ。言ってしまえばそれでおしまいです。しかしパウロ先生がおっしゃっていた信仰は同時に私たちの信仰でもあります。パウロ先生が旧約聖書から読み取ったこの悟りは私たちの悟りでもあります。イエス様はマルコによる福音書 ルカによる福音書、マタイによる福音書、ヨハネによる福音書、それぞれの福音書の中に再臨の時にはこういうことが起きるんだよ語っておられます。そしてそれが私たちに対する約束であることを私たちはもう一度思いたいと思います。主の再臨、これは私たち信じる者がそう思い込んでいる、そうじゃなくて思い込みじゃないんですよ、刷り込みじゃないんですよ、実際に現実にこういうことが起きますよ。イエス様ご自身がおっしゃっていらっしゃる言葉です。イエス様、私たちは主をあなたが再臨なさることを信じております。感謝します。アーメン、主よ、主よ、来たります。叫ぶことができたら本当に感謝ですね。イエス様、現実にご再臨なさいます。これは間違いのない約束です。信じましょう。信じてそのために祈ってまいりましょう。お祈りします。